中川晴美のヨガノアラジオ。
皆さんおはようございます。毎週土曜日の朝7時から放送しております中川晴美のヨガノアラジオの時間です。本日は7月18日の土曜日になります。皆様どんな朝をお過ごしでしょうか。はい、7月も中旬に入り、なんだけどもまだ7月なんだけどもう夏のような暑さが続いていますね。梅雨の終わりはいつだろうと話していたんだけどもいつの間にかテレビを見ない私たち家族は後に置き去りにされているようになんだか梅雨明けがね知らなかったんですよ私たちテレビをあまり見ないものでニュースをあまり見ないもので生徒さんから梅雨明けを2日前にしたよっていうのを教えてもらいました。はい、ということでこの1週間何が皆さんありましたか。はい、ちょっと振り返りながらね聞いていただけたらと思います。今週はですね3ヶ月いや2ヶ月ぐらいに1回私の実の両親にお米をいただくためにね実家に帰ったりこちらに来てもらったりして両親に会うことができるのがこの日曜日にありました。2人とも相変わらず元気で自由な人たちだなっていうのを改めて感じながらそれが居心地よく感じた日曜日でした。はい、それとですね今週インプラントっていうその歯のインプラントをですね私入れているのでその入れなきゃいけない歯では別になかったんだけども歯が1本の半分ないような歯があるんですけどその歯で何年過ごせるかっていうのを耐えるっていうのもできたわけなんですけども私はインプラントにもう変えようかなっていうのでもう今35歳の年に変えようっていうのを決断して今ですねご経験がある方はわかると思うんですが今歯にボルトを入れて、それが定着落ち着くのを、待ち終わり次の段階そのボルトのキャップを外して、肉を円状に、空間を開けるその大元のインプラントの歯をつけるためにそのボルトと歯との間に、お肉があっちゃいけないのでそのお肉をのけるために金属の太いキャップをはめるっていう、手術を今週終わりました。はい、ちょっと難しい縁のない方はねぜひ縁がないまんま終わってほしいんですがちょっとね痛い思いをしながら今週はレッスンをしたりこういう風におしゃべりをしてます、はい、結構痛いんですよねインプラントだからもう二度とインプラントは2本目入れたくないなっていう感じです。今週のね手術はまだマシなんですけど最初のね歯を削ってボルトを入れるっていう1回目の施術がすごくその術後痛みに耐えながらの1週間だったので本当に辛かったなって思います。はい、ぜひね8020、探検隊山口県の方は分かると思うけど80歳まで20本の健康な歯を保ちましょうっていう運動の CM が幼少期にあったのを覚えていたので今ここでお伝えしておきます。はい、歯はぜひ元気にね長く保ちましょうということと、あとですね今週ヨガのイベントが一つありました。そのイベントというのがですね、私が主催するヨガの教室と就活っていう皆さんを知っているご存知の方も多いと思いますが 就活を、もうちょっと明るくその就活を取り組みませんかっていう活動をですね、まあ、全国でそういうふうな活動をされている方が全国にいるんですけど、そのうちのお一人にですね、生徒さんがそのうちのメンバーのうちの一人で、その生徒さん整理収納アドバイザーさんも資格持っていらっしゃって、その就活の資格というかそういう講座を開けるっていう、まあご資格も持っているということで、ヨガ×おしゃれ就活っていう内容のですねコラボイベントを今日終わりました。はい、ご参加してくださった方本当にありがとうございます。はい、私はですね、もちろんヨガのパートをさせていただいた後に、その後半の残りの2時間はですね、1冊のノートを使って、情報の整理をするっていうことで、一緒にコラボイベントさせていただいたのが田村義恵さんっていう方です。はい、その方とても素敵な方で、着ている洋服とかもセミナー用に今日コーディネートされてきてたのもものすごく素敵だなっていうふうに思いましたし、その講座でお話しされているご自身の体験を交えた、ね、内容とかもめちゃめちゃ聞き応えがありました。はい、そのイベントはですね、2名様の生徒さんが来られて、無事ね終わりました。楽しんでいただけたんじゃないかなと思うのと、ご自身に必要だったなっていう最後のご意見もいただけて、開いてよかったなっていうふうに胸をなで下ろした私たち2人でございました。はい、っていう風なねことでこの1週間、終わりました。今日もですね、台本なしでお話ししているので、さあどんな内容になるかは分かりませんが、さあお話し続けていこうという風に思います。はい、皆さん最近ね、何か好きなことってありますか？私は何だろうなって考えたんだけど、分かんなかったんですよね。突然話変わるんだけども、皆さんなんか趣味とか持っていますか？今はですね、私子育てをしているので、そういう趣味とかなんか自分磨きで、なんだろうな、マッサージに行ったりネイルサロンに行ったりとか、そういう時間はあまり取れないなって感じていて、取れるんだったらお家でテレビ見てたいなっていう、ちょっとインドア派なんですよね。はい、で、テレビ見てたり、読書苦手なんですけどしてたいなとか、手帳に今の自分の気持ちをまとめたいなとかね、あるんですけど、はい、そのようにね、なんか自分がもうちょっと向上していけるような、気持ちがもうちょっと明るくなるような趣味をなんか探したいなって、この下半期目標を立てました。なんかその趣味になりそうだなっていうのは、ちょっと手当たり次第ね、初体験をしに行きたいななんていうふうに思ってるけど、まあ、そんな時間をね取れるかななんていうふうな葛藤もありながらね、はい、思っております。ということで、今週もねレター、はい、2通ほどいただきましたので、いつもありがとうございます。はい、読まさせていただきます。はるみさん、こんにちは。私も手帳を挫折していました。せっかく教えていただいたロルバーンは予定を事後で書く感じになってきています。しかしながら、はるみさんの手帳愛からの工夫は感心いたしました。1、ロルバーンの中心部はリングがあり書きにくいですが、はるみさんの少し前の投稿で横向きにしてリング近くに書いているものを見ました。投稿の趣旨とは違ったと思いますが、この方法なら中心部に書けると思いました。なるほど。2番目、前々回の特別回のラジオでロルバーン M サイズを横に真っ二つに切って M サイズハーフにして携帯用手帳にされているお話も私の発想にありませんでした。思いついたことをすぐに書き留めたいことはありますよね。 手帳に書くことにハードルがあるのは、自分の思考より手帳の方が大事になっている部分があるのではと反省しています。手帳はもっと雑に扱って、些細なことでも書いていけばいいのだと思っています。ラジオリクエスト曲は真っ二つで思い出しました。椎名林檎の罪と罰をお願いします。ということで、レター、そしてラジオリクエスト曲もありがとうございます。私ですね、椎名林檎さんは、学生時代とか通ってこなくって、あまり聞いたことはなかったんだけども、なんかかっちょいいお姉さんがギター鳴らして歌ってて、すごく歌詞も魅惑的な感じの、歌詞を書かれる方だなっていう印象でした。ラジオリクエストをいただいた後ね、Apple Music で聞いてみたりしたんだけども、だいぶ前の曲なんだけど、色褪せず今聴いてもめちゃめちゃかっこいい曲だなっていうふうに思いました。それでは聴いてください。ラジオリクエスト曲で椎名林檎の罪と罰。はい、椎名林檎さんの、罪と罰をお聞きいただきました。リクエスト曲ありがとうございます。自分が気に入って買ったものをね、真っ二つに折る、切るっていうことが、自分の中の発想にもあったんだなっていうふうなことを、このレターを見た後にね、ちょっと自分でもびっくりしました。確かになってはい、このねレターを返信して、次のレターでちょっと行こうと思うので、もうちょっとねお時間ください。はい、ロルバーンはね、私前々回も手帳でちょっとハマってるんです、でもロルバーンは最近やめましたみたいなことをねお伝えしました。ロルバーンにハマってたのが昨年なんですよね。昨年ハマっていて、再び書き出したのも6月でも、ロルバーンはなんか今の自分にはフィットしないなっていうのに気づいてからは、ちょっとシステム手帳に切り替えたりしています。はい、でそのロルバーンね、柄がめちゃめちゃ可愛いんですよ。学生時代に私がロルバーンに初めて出会った時って、で多分表紙はもう単色、とてもスタンダードのね、黄色がドドンと表紙になって、ネイビーの字でロルバーンって書いてある、あの感じですよね。はい、黒リングにコンバンドのあのロルバーンみたいな感じなんですけど、今ねめちゃめちゃ可愛い表紙が出てて、もうデザイナーさんとコラボとか、あとはジブリとかディズニーとか、サンリオとか、いろいろなね、デザインがコラボされてるので、ロルバーンついついね集めてしまいそうになるなと思って私も予感していたんですが、もう私もそんなに財産を持っているわけではないので、どこかで歯止めを効かせたいなと思っている時に、去年ね、ぴったりと書かなくなった時期がありました。それがね、東京に、108回太陽礼拝を、12人の講師で東京会場でやりましょうってなった時に、手帳をね書くタイミングをその時に失ったんですよ。旅先で書くっていう経験が私なくって、はい、でその東京から帰った後ね、書けなくなったんですね。それが決して悪かったことだとも決して思ってなくって、私にはその止まるっていうことが必要だったんだろうなっていうふうには今いいように解釈しています。そしてね、この方もロルバーンね、私の使うロルバーンすごくね見てくださっているなと思うんですけど、インスタグラムのリールでね、私ノートを書く姿を投稿した時にね、ロルバーンの L サイズをこう縦向きの標準で使うのではなくって、その横向きに使ったんですよね。ロルバーンって横の罫線じゃなくて マス目なんですよね、ロルバーンは。だから、縦向きでノートを使おうが横向きで使おうが使えるんですよ。両方使える、斜めでも使えるかは分かんないけど、横向きで使ったんですよ。その時ね、書いていたのが体調の健康管理ログだったような気がします。そのロルバーン L サイズを横向きに使って31日間1ヶ月の健康管理っていうのをログで書いていました。うん。そしてですね、M サイズを真っ二つに切るっていうね、その発想なんですけど、ロルバーンM サイズどうやったら使い切れるかなっていうのが、今後システム手帳を使っていくならちょっとロルバーン M サイズどうやって使おう、使い切れんなっていうふうに思った時に、バッグが小さすぎるので、私普段手持ちで持っているサイズがスマホと財布が入ったらもうパンパンぐらいになって、普段はそのパンパンだから財布もあまり入れないように、免許証とスマホをただ入れるだけのバッグみたいな、そんぐらいちっちゃいんですけど、その、バッグの中にどうやったらロルバーンの M サイズが入るかなって考えたら、真っ二つに切ることだったんですよね。はい、そんな感じでね、ロルバーン M サイズハーフをカバンに入れて、はい、持ち歩いてます。はい、ということで、レターいつもありがとうございます。あ、そうそうそう、手帳に書くこと、これをね、最後ね、大きく話したいと思ってたんだった。これをね、ちょっとヒートアップさせてください。手帳に書くことにハードルがあるのは、自分の思考よりも手帳の方が大事になっている部分があるのではと反省しています。素晴らしい気づきだなっていうふうに思っています。それがですね、すっごい共感できるのが、私がそうなんですよ。昔ですね、手帳が趣味ですっていうふうにラジオでも公言しているぐらい、もう手帳を書いたらもうそれがゴール、もう終わり、手帳書いて終わり、手帳が趣味ですみたいな感じにね、思っていたんです。それで OK って思っていたんですよね。でも他の人は、手帳は、ツールであって、もうちょっと、なんだろうな、人生のゴールを、人生のゴールとか自分の幸せのために自分を持っていくためのツールが手帳なんだ、だから手帳を書くことはゴールじゃないって人が言ってたのは知ってたんだけど、手帳を書くのが楽しかったらそれでいいじゃないって思ってた時期がね、すごくあったんですよ。そして手帳を書くために、そのペンをいろいろ色揃えたりとか、シールでデコるのを楽しんだりとかしていた時期があったんです。すごい楽しいし、今でもその手帳デコとかの YouTube を上げられている方の YouTube 見るのもものすごく好きです。でも最近ね、手帳を続けるっていう方向性が、自分には大事なんだなっていう風なことにね、この7月、6月ぐらいから気づいたんですよね。っていうのが、YouTube で、偶然ショート動画でね、上がってきた、動画があったんですけども、そのね、 YouTube さん、誰だったかな、 YouTube 開いてもこの録音がね止まらなかったらいいんですけど、いらっしゃった。杉山おさむさんっていう、素敵なね、YouTube を上げられていらっしゃる方がいるんですよ。それがね、杉山おさむさんが、クリエイティブジャーナリングっていう、手帳の技を、手帳術をですね、世に出された方なんですけども、失礼しました。まだ風邪がね、治ってないようで。ですね、この方ね、音楽もやってらっしゃって、ノートもね、いっぱい上げられてるので、何の YouTuber さんかな、チャンネルかなって思うんだけども、私が引っかかったのは、気になったのは、ノート術なんですよね。はい。そして、続けられない ていう、そのなんかノートをどうやったら続けるようになれるのかっていうのを私もすごく気になっていた時にですね、この方がショートで挙げられていたのが、何だったかな、どこでも買える野鳥っていう、野外で使う硬いノート、硬い表紙裏表紙の、ノートにですね、半月のログを書くっていう、そのログの、書く方法を提示されていたショートだったんですよ。でそれが、自分がやりたいタスク、まあ私だったら朝ヨガ、瞑想、茶湯を飲んで読書をちょろっとするっていうのを一日にできたかっていうのをマス目でね黒く塗るんですよ。でその黒く塗るのも心理学的に黒く塗りつぶすっていうのが快感になるんですね。で手帳がだんだん続いていく、自分の体調も、睡眠時間と元気の度合いで記録していって、そのグラフにしていく、あとは1日2日3日その毎日の出来事とかを簡易的に記録していくっていうのがもう 見開き1ページにできるんですね。でそれで、自分の振り返りが今後できるっていう風な形なんですけど、まあ、それが簡単すぎてすごいな、自分でも続けられそうだぞっていう風なことで、ノートっていうか手帳を続けたいなっていうのがまたね熱が再燃したんですよ。はい、その杉山さんのねノート術は健康、自分のね健康ログの方でまだ続けてて、そしてですね杉山治さんの方には目標とかを書くページとかの紹介は載ってなかったんですよ。自分が仕事でどういう風にヨガの仕事をこういう風な軌道に乗せていきたいとかっていうのを、目標をどうやったら書けるのかなって探っていくんだけども、そのおさむさんは紹介されてなかったからどうしたもんかなって思って行った時に出会ったのが YouTube のね手帳の教科書っていうチャンネルなんですね。その手帳の教科書さんでは手帳の使い方をどのように紹介されてたかっていうと、一番初めが人生理論、自分が大切に、今後の人生で人生のなんていうの、人生ベースで人生ぐらいの規模で大切にしたいことは何ですかみたいなこと、あと価値観、自分の価値観だったり、あとは将来のビジョン、1年後3年後5年後あるいは10年後とかのビジョンをどうしていきたいか、それを一番トップに表紙に持ってくるんですね。その後にじゃあ1年計画、今年は何しよう、で細分化していって3ヶ月さあ目標どうしよう、そして1ヶ月マンスリーの目標どうしよう、そして次最後にデイリーで一日一日、どのように目標を細分化してって過ごしていくかっていう風なね使い方が見えてくるようなチャンネルだったので、あ、これはいいじゃんと思って、その手帳の教科書さんを参考にしながら今ね手帳を作り上げてっているような状況です。個人でですね活動しだして5年になるんですけど、こういう風な目標を掲げることっていうのがなかったんですよ。今までで年間目標っていうのを作ることはありました。看護師で働いていたのであったんですけど、やらされている感、決めさせられている感がものすごく強くって、達成 してやるぞみたいな気持ちでね、申し訳ないんですけど、病院時代はその目標を掲げてはいなかったなって思いますね。そしてですね、この個人で活動をしだして、ヨガのお仕事の 分を、まあ、3年後5年後まで作り上げるのも結構ね、あの時間がかかって、でも面白くってっていうのもあり、そしてヨガ の私の役割の一つ、ヨガの先生っていう目標もあるんだけども、あと2つ、家族としての私の役割、目標どうしていくかっていう風なことを決めるのも面白かったです。はい、家族に、ありがとうって最低1日絶対言うとか、寝る前に大好きだよって言って抱きしめて、その後寝るようにするとか、そういう風なね、細かい目標を、目標っていうか日々のね、それは細分化した目標なんですけど、安心の土台である、土台に、家族の安心の土台になるみたいな目標にね、どのようにしたら自分がなれるかみたいなことを考えるのもね、楽しかったです。あともう一つ役割としては、私個人としての、女性だったりとか、そういう風な役割に対して自分どうしていきたいかなって思った時に、もうちょっと趣味の幅を広げたいって思って、女性として個人としては今後どう過ごしていきたいかみたいなことをね、目標に立てる時に新しい趣味を探すみたいなこともあげました。あと自分をねぎらうとか、ちょっとマッサージに行かせてあげたいな自分を、みたいな、そんな感じのことをね書きました。めちゃめちゃ楽しいです。だから、この方のレターを読んで、なんかものすごく共感するなと思ったのが、昔の自分も手帳を一つのゴールとしていたなっていうふうなことなんですよね。でも今となっては自分の幸せへと向かうためのツールとして一つ手帳を使ってるっていう風な感じで、手帳がゴールではなく、また本当のゴールが私は別にあるんだっていう風なことを思ってます。だからそのように手帳もね、今後使えるように、なっていくと思っていて、ものすごく嬉しいです。はい、っていうような感じでね、私もコロコロ変わるんで、また手帳の使い方も変わっちゃってるのかななんて思いながら話しているんですが、はい、なんかこの手帳の形で固定していったら嬉しいなと思います。でね、システム手帳も、ちょっと奮発して新しいのを買ってしまいました。自分の首を絞めるためにもはい、買いました。結構ね、システム手帳ってね、めちゃめちゃ高いんですよね。しかも革だし高いし昔よりも革の値段ってね、めちゃめちゃ上がってるんですね。同じブランドさんの何年か前の値段よりも1万円ぐらい上がってて、すごいびっくりして、でも買いました。自分の首を絞めるために。今のね、その買ったシステム手帳はもう手元に届いていて、日光浴をさせるんですよね、革を。日光浴をさせる方もさせない方もいると思うけど、1ヶ月ぐらいちょっと日陰に当てるといい、置くといいよってされているみたいで、で日光浴させた後に保湿のクリームとかを塗り始めようかなって思ってます。で、凝り出したら結構凝るんですよね。はい、ということでレターありがとうございました。もう30分ぐらいになっちゃいましたね。ということで2通目ちょっとお水取ります。はい、後でコメントしようと思ってあっという間に1週間経っています。お体回復されたでしょうか。ところで今頃ですが、私の好きなおやつは芋けんぴです。これはずっと変わらず好きです。何十年も食べ続けています。やめられません。ヨガレッスンでの気づき。先生の声かけ、小さい声でナイスというのがとても好きです。頑張れます。という、レター、ありがとうございます。はい、今頃ですが、っていうね、全然大丈夫なので、前々回でも全然前回のそのお題の レターのお返事とかもでも大丈夫なので、あのお返事待ってます。体の方はですね、まだまだ回復せずに、なかなかね長引いてます芋けんぴがお好きということ、何十年も食べ続けています。美味しいですよね、すっごいわかります。なんて言うんでしょうね、変わらないんですよね、美味しさが私も私はそのちょこちょこ食べているような民族なので、あれば買って食べるっていう風な感じではなく、気づいた時に買って食べるっていう風な人種なので、もうマニアですみたいな感じではないんだけど、よくわかります。あれはうまいです。芋栗南京好きなんで、芋大好きですし、私もなんかちょっとヘルシーに食べたいなと思ったら芋けんぴとか選んでます。干し芋とかね。はい。そうそう、最後にね、ヨガレッスンでの気づき、先生の声かけ、小さい声でナイスっていうのがとても好きですと。ありがとうございます。初めて聞きました。初めて言われました。私も、なんだろうな、他の先生からあんまり、そのポーズいいですねとか、ナイスキープとか、あまり言わない方がいいです派の先生から、心理学を習っていたので、その生徒さんのポーズ自体に、まあ、声をかけない方がいいんだっていう風な、ことを思っていたんですけども、まあ、ついついね、なんか口癖みたいに生徒さんのキープしている頑張っていらっしゃる姿を見たら、ついついね口から漏れ出てしまうんですよね。ついついね、ナイスって、はい、ナイスキープとかね言っちゃいますよねそれで頑張れているっていう風なことをね聞けて、すごい初耳だったんで、私もあ、これでいいんだっていう風な、ちょっと肯定された気分で嬉しいです。このままでいいんだなって思いましたありがとうございます。はい、今週は レターをね2通もいただけて、ありがたいなって思ってます。はい、いつもありがとうございます、聞いてくださって。ということで、今週は、レターを2通ほどお読みして、終わろうというふうに思いますが、これで終わるのもね、来週のレター何書こうって思ってくださる方も、いるかもしれないので、ちょっとね雑談で最後締めたいなっていうふうに思います。はい、そうだな、今日のよく話したトピックといえば手帳だったりしますよね。その手帳の中に私欠かさず毎日したいな、習慣化したいなって、ハビットトラッカーみたいな、毎日習慣化したいことをチェックリスト化しているものが、朝ヨガ、あと瞑想を、そして左右、そして読書かな、このぐらいだったかな。はい、その4つぐらいをね毎日毎日続けようと思って、チェックリストにしているんですが、皆さんね、何か習慣化しているもの、習慣化したいものっていうのがありますか？はい、私は朝ヨガ、瞑想、左右と読書です。そしてね、水を 1.5 リットルほどね飲めたらちょっと嬉しいななんていうふうに思いながらね書くんだけど、メモリがついていない水筒なんでね、かけているかは分かんないんですよね。はい、皆さんもしねある方、ぜひぜひラジオ レターコメントお寄せください。それではまた来週ねお会いしましょう。また来週もぜひぜひ聞いてください。それではいってらっしゃい。 Thank you.